高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は有限会社野村工業石川陽介社長のインタビュー後編でございます。石川社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前編でですね、後継者時代のもう未経験から飲食業に入ってもうご苦労されたというご経験をたくさんお聞きしたので、後半はいよいよ社長になられてからのお話ということでございますので、よろしくお願いします。
お願いします。
それではまあ早速ではあるんですけど、後継者時代10年ぐらいあって、まあ、いよいよ社長になろうといったそのきっかけとか、まあ、どういうタイミングで社長になったかっていうのを教えていただいてもいいでしょうか。
はい、社長にならせてもらったのはコロナですね。コロナがすごく大きなきっかけだったと思います。コロナの時期にいろんなことを変えていかないと生き残っていけないっていう時に、決定権が欲しくて、僕はもうお願いして変わってくれと言いました。
先代、まあ、義理のお父様に社長になりたい、やりたいことがあるから変わってくれと。なるほど。このインタビューの中では少数派ですね、自分から言いに行った人いや素晴らしいと思います、うん、はい、って言ってどういう反応が返ってきたんですか。
いや、まだ早いって
言われましたそうなるね、
はい、そうですね。でも結構しつこく言いました。
しつこく言いました。
コロナが来ていろんなことがこれからどうなっていくかわからない時に、うん、やっぱりこれからの時代をやっていくのは自分だし、うん、自分に決定権が欲しいと、うん、いう話をして、うん、もう半ば無理やり、うん、まだ嫌だって言って言ってましたけど、
はい、その時は先代義理のお父さんはおいくつぐらいでいらっしゃったんですか、その当時。
2021年なんで、うん、73、
73、はい、
はい、
確かにもうちょっといけると思える年齢ですね、はい、
そうですね。まあ父もまだまだ元気ですし、うん、毎日のように自分の店に飲み歩いてああじゃねえこうじゃねえああしろこうしろって言ってますけど、はい、うん、今でもそういう関わり方はしてくださってます、うん、ただもう任せたから俺は何にも言わねえと、うん、表向きは言いつつ、うん、陽介には言うなよって言いながらうちのスタッフにいろんな指示をしてますね。
なるほど。ではそう、ちょっと細かいところを聞きますけど、そう変わってくれって言ってまだ早いって言った時に、いやいやそれでもって言って言うと単なる押し問答になるじゃないですか。その時にやっぱりこうなんか他のこのインタビューの方でもそう言いに行った方っていうのは大体こうなんか、いや今後こういう計画をしようとかこういうことを思ってるんだとかこういうビジョンがあるんだみたいなことを手を変え品を変え説明したい人がたくさんいらっしゃるんですけど、なんかそれを説得材料って何を持っていかれました？
僕はあまりその説得材料みたいなものをたくさん準備はできてなかったと思います、うんうん、それよりもしつこさみたいな熱意、
情熱、熱意ですね、
はい、そうですね、というところが強かったのかなと思います、うんうん、コロナで飲食店の売り上げ自体は悪かったですけど、うん、いろんなこと50年もやってきてる居酒屋をやらせてもらって、うん、変えたかったけど変えれなかったこととか、うん、お店を生き残らすためにコロナを理由にいろんなことが変えれる大きなチャンスでもあって、うんうん、そこで変えれたこと、うん、その変えれたことが 会社にとってどういう効果を出したのか、そのポジティブな材料を並べ立てて、やっぱり変わっていくことが生き残りにとってとっても大切なんだっていうことを話させていただいたと思います。
なるほど。そのコロナってあの特殊な時に変われるチャンスだっていうのは今から思うとみんなそうだし、まあ僕もそうだし、僕のコンサル先もそれは今となったらそういうふうにしてるんですけど、その当時はいきなりそんなことじゃなくても、ね、飲食店開けたらあかんとか、お客さんが全然来えへんとか、ものすごくご苦労された方もいらっしゃるんですけど、そのいやこれ実は変化のチャンスかもって思われたのはコロナ始まってどれぐらいですか？感覚でいいですけど、なんかこの辺ぐらいからもうそういうふうにチャンスにしようと思ったのは何ヶ月ぐらいした？
いや、1年後ぐらいかもしれません。はい、1年間いろんなこと動いてきて、なかなか結果にならなかったけど、みんながついてきてくれて一緒に考えて一緒に苦労してくれた経験からですね。で、あの大きな目標があった時にみんな同じ方向を向けるんだっていうことで一緒に変わろうとしてくれるっていうところに自信をつけたというところがあります。
で2001年ですか、まあ、コロナが始まってちょうどその1年後ぐらいですね。とはいえまだまだ厳しい時に社長になられて、で、まあ、いろいろ変えれるチャンスかも、期待と不安を両方持ちながらやられたと思うんですけど、じゃあ社長になられてよし変えようと思って変えたことって最初どんなことから変えられました？
大きくシステムを変えたっていうところよりも、店舗を出しました。
おお、その時期にすごい。
そうですね、まあ、あのチャンスもあって、おじさんがやっていたお店を誰か人に売ると言われたので、その店舗をお前だったらもうタダでいいよって言って譲渡してくださって、でその店舗を始めると、でコロナがあんなに長引くと思っていなかったので、これぐらいで収束するなと自分の中で予想を立てて、でオープン時期を決めて、もうオープンしちゃうからやるしかない、というところで突っ走りました。
それはその今までとはやってたこう居酒屋さんとはちょっと違うお店だったんですか？
うちの本店は、大衆居酒屋ではあると思うんですけど、客単価 4,000〜5,000円で、すごく安いあの大衆居酒屋ではないところ、まあ、3,000円台の大衆居酒屋をその当時に始めるんですけど、大箱で90席ありまして、
すごい。
でコロナ禍にレモンサワー100円とか、
おすごい攻めてる
他の飲食店がオープンするちょうど1年前ぐらいに助成金を全て断って勝負しようと。
おなるほど。
いうところで
始めました。その当時でいうと、まあ、そういうこう割と安い大衆居酒屋さんはあんまりやってないと、この周りを見ると、そうすると、まあ、当然飲みたい人はもうね、その1年も経ったら、僕もそうですけどどっか飲めるとこないかなと思ってうろうろしてましたけど、そういう人たちがいっぱいいると、じゃあやってないんだったら今チャンスだと思って勝負に出て、でどうなったんですか？
いやもう爆発的に売れました。
おそうでしょうね。
まあそれが良かったのか悪かったのかはいろんな面があります。あの、悪かった面もありますし、ご近所の飲食店であったり地域の方にご迷惑をかけたところもあると思うので、 100% 良かったと言い切るのも難しいんですけど、動いて結果を出していくっていうところは作れたので、私のスタートとしては非常に良かったです。
素晴らしい。他には何か新しく始めたこと、ちっちゃなことでもいいんですけど、変えたいことが多分たくさんあったと思うので、どんなことを手をつけていかれましたか？
企業理念を作りました。
お、
まずは会社の存在意義がどういうところにあるのかっていうことを深 深掘りして、その大きな目標に対してみんなで向かっていくっていうところの、うん、まあ、それもコロナでの経験だと思ってるんですけど、うん、ミッションを決めてこのミッションに向かってみんなで進んでいこうっていうような、うん、そういうミッションが作れたっていうのがすごく大きかったです。
うん、まあ、そうですよね。うん、もうね、その当時やっぱり飲食店ってあんまりおっしゃる通りこうなんか世間からあまりいいイメージじゃないと思ってる人もね多かった上ですから、やっぱそこで働いてる人となるとやっぱりちょっとね苦しい思いもされてる従業員さんもねいらっしゃったと思うので、やっぱそう経営理念なりビジョンなりっていうのはいや絶対必要だと思うので、すごいいいタイミングで作られました。
そうですね、うん、今一番頑張ってるのがそれの浸透です。僕も講師の一人なんですけど、アルバイトさんにも教えることで自分が一番学びになる、
うんうん、
で社員たちもうちの理念をアルバイトさんたちに教えてもらって、それが自分の血肉になっていくというか、こういう理念だからニコニコ接客するんだよとか、
うん、
だから元気で接客しなきゃいけないんだよっていうようなことを教えてもらって伝えてます。それがなかなか変わらなかった現場が徐々に元気になってきてるかなと思ってます。
うん、なるほど。あと逆にですね、その社長になるまで当然飲食店は、ね、10年ぐらいされて、まあ、社長の動きも見られて、多分社長ってこういう仕事をするから自分にでもできると思うからやらせてくれって言ってたと思うんですけど、社長になって初めて気づいたこと、社長ってこういう仕事もせなあかんのやとか、あ、社長ってこういう気持ち、心情的にはこういうもんなんやって、社長になって初めて気がついたことってどんなことがありますか？
そうですね、社長は人前でブレちゃダメっていうのが最近よく思ってることです。やっぱりサービス業は笑顔と元気がとっても大切っていうところで、社長が元気がない姿を社員には見せれない。
確かに元気がない姿は見せれないですね。
でまたうちはそれが理念でもあるんで、
うん、
自分が一押しで常に自分はニコニコテキパキ元気よくって言ってるところ、うん、まあ、自分が元気、そういう理念を体現して自分がブレないっていうところが社長の大切な仕事の一つかなと、
うん、
でなのでお金がない時も元気で、でちゃんとお金の工面、銀行さんにどう見えているのかを理解して、お金をちゃんと適切なタイミングで適切な量借りるとか、うん、もう本当オールマイティに会社のためにやらなければいけないことができないといけない、
うん、
でできないところを自分の苦手を理解して人に助けてもらわなきゃいけない、うん、そうですね。一番社長になって思ったのは、銀行さんとの付き合い方がすごく変わった。銀行の方が飲みに来てくれても、あ、どうもいつもお世話になってますぐらいだったのが、
うん、
もう今は、あ、どうもいつもお世話になってますみたいな力がこもっちゃう。
全然違いますね。
そうですね。でちゃんと会社の歴史とかを、まあ、社員に伝えたりもそうですけど、銀行の担当者の方にも会社の歴史を話させていただいて
すごい、
は
い、
で担当が変わるたびとかチャンスがあったら上司連れてきてくれたらその時にもやりますし、
うん、
業者さんにもそうですし、うん、うちはどういう理念でどういう歴史があってどういうことをやっていきたい会社で今後こうしていきたいんだっていうようなことを喋りまくってます。でそれが社員に対してもいいと思ってますし、それを聞いてくれたらお客さんがちょっと店飲みに行きたいなって思ってくださって、
うん、
人連れて飲みに来てくださったり、でその時にいいケアをできるようにしていくっていう感じですね。
なるほど。ね、そばそういうこう今の銀行さんの対応もそう、うん、はい、やっぱ社長になるとやっぱりそういうのすごく変わりますよね。
うん、
であとまあ後継者時代やっぱりご苦労されてたその板長さんというか特にベテランの方々の関係性っていうのは当然こう社長になられて、まあ、劇的に変わったかもしれないしそんなに変わってないかもしれないんですけど、西川社長自身の中ではこう接し方とか見え方っていうかなんか多分絶対変わったと思うんですけど、どういう風になりましたか、ベテランの方への接し方は。
僕社長は会社のトップで、
うん、
何でも指示してあっち行けとかこっち行けとか、
うん、
軍隊のように、
うんうん、
みんなに指示する人間だと思ってたんです。
うん、
でそうならなきゃと思ってましたし、はい、そうなるために偉そうにならなきゃじゃないですけど肩肘張って頑張んなきゃと思ってたんですけど、うんうんうんうん、自分のキャラクター的にも合わないことにも気づいてきて、
うん、
むしろこの同じ船に乗ってる仲間としてこっちの方向に進みながらあなたの幸せも叶えてほしいし、うん、働きながらあなたも幸せになってほしいけど一緒にこの船に乗ってる間はこっちを目指して、
うん、
乗ってる間も幸せに生きていこうみたいな仲間として思うっていうのが強くなりました。
うん、そうするとやっぱり当然ですけどそういう風に西川さん自身が変わったら従業員さんからの反応とかもね、前はこんなつまんない仕事やってられるかなんかねそういうこうちょっと対立っていうか意見がね激しく対立することあったと思うんですけどやっぱり反応がだいぶ変わってきたんじゃない
ですか。そうですね、本当に勉強させてもらったというかそれでもまだまだ遠慮されてる自分もいます、
うんうん、
もっと本音でこう腹を割って話し合える仲間になっていけたらいいなと思ってます、
うんうん、
で自分自身があんまりボールを持たずに地図を書いてでクオリティよりも人に任していって悪いクオリティでもまずはやってもらうことが大切なんじゃないかなと自分でこのクオリティを守るために全部自分が手を出してやってるっていうところから人にやってもらってそれをクオリティも上げていくためにはどういう関わり方をしたらいいのかっていうようなことを最近はよく考えてます、
うんうん、なるほど。だからその当然飲食業なのでもうほぼほぼそのクオリティとか品質ってもう人じゃないですか、ね、ロボットがピョンって作るわけじゃないからほぼ人間の手ですよね。それは料理作る方もサービスもそれは僕も分かってるんですけどじゃあその、まあ、今後はですよねこれからやっぱそういうお店の中も含めてこの野村工業、まあ、こういうようにしていこうとかこういうのを目指してるっていうものとあととはいえやっぱり引き継いで以上これは守っていきたいっていうこう守っていくことと変えていくことっていうのはこう未来に向けてどんなことを考えてますか。
そうですね、守っていきたいのは立川で生まれておじいさんの代から78年もやってる会社なんで、
はい、
もうこの会社をやっぱり100年またその先までずっと地域の人に愛してもらえる店舗として残していく、うん、でそれを私の代から次の代に引き継いでいくっていうことは私の一番やりたいことです、
うんうん、
で、まあ、そうするためにも店舗と屋号地域を大切にするローカルは残していきたいんですけど新しい方若い方が働きやすい会社になるように、
うん、
若い方も店長になりマネージャーになり飲食店でちゃんと人に誇れるお給料が取れたり、
あ、確かに。
なかなか土日が休めないっていうようなところも変えていけないかとか、
うんうん、
今うち完全週休2日制で1日10時間の拘束時間、うん、10時間労働があってで残業時間をまずなくしていくっていうようなことを、うん、に取り組んでます、
うんうん、
飲食をしながらも1日8時間ぐらいの労働で、
うん、
家族との時間も持てる働き方、
素晴らしい。
そういうところが生き残りのためにも大切なところかなと思い、うん、5年後には残業0時間を目指して、
うんうん、
今は1日の労働時間30分ずつ減らしていくっていうようなことをやり始めてるっていうところ
ですね。それはもうスタッフさん皆さんと共有して、
そうですね、
あのみんなでちょっとずつ減らしていく、はいはい、でも減らすんだけど仕事量を減らすわけにいかないからどうやったら早くもしくはあのより効果的にできるかっていうのも一緒に考えてるっていう感じですね。
そうですね、
うん、
あの階層でこう今チームを作ろうとしていて 幹部チームは店長たちにどうしたら時間が作れるのか、余裕を持たせれるのかっていうのことを話したり、店長チームはその部下たちの時間を作るためにどういう教育をしていって、どうアルバイトさんに助けてもらったらいいのかとか、それぞれの階層でそれぞれが話し合い、目標を決め、それに向かっていくというようなことをして、私自身はそこにこうできるだけ関わらないように、
むしろ関わらない
んですか？そうですね、こういうことやりたいんだでやって、でこれぐらいの利益を出したいんだ、
うん、
で何年後に何店舗出したいんだっていうことだけを伝えて、
うん、
あんまり口出さない方がいいのかなって今は思ってます。これもまた試行錯誤しながら変わっていくかもしれないですけど、みんなが考えて答えを出してそれに向かっていって、そのゴールと僕のゴールのズレが出てきたら修正をしてもらったりする必要あるかもしれないですけど、そのゴールに乗っかってて、いろんな枝葉での決定事項っていうのは僕はあんまり関わらなくていいんじゃないかなと。あまりにひどいコンプライアンスみたいなところは関わっていると思いますけど、
そういうふうにこう自分たちが決めて自分たちのやり方でってなると、それこそまあモチベーションであったり、ね、やる気が上がるのでいいですよね。
そうですね、まあ、飲食店のいいとこは店長たちもほとんど経営者と同じことをやらなきゃいけなくて、そこが楽しみの一つでもあると思うので、やっぱり自由度があるっていうところが重要なんじゃないかなと思ってます。
なるほど。
で飲食で働いてる人は経営者になりたいとか独立したいって思われてる方がめちゃくちゃ多いので、
自分のお店も行きたいです
ね、はい、のでもううちで働いてもらってる時から経営体験をしてもらって、どの数字を守っていくべきなのか、どの数字を気にしていくべきなのかっていうことを学び、独立を応援していけるっていうような会社になっていきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。そうするとそのまあ経営を引き継いでされてて、先代からなんか経営とはこういうもんだよとか、こういうのを気をつけろみたいな、なんかアドバイスを受けた、もしくはあこれなんか自分の中で持ってるみたいな、なんかそういう言葉ってあります？
いろいろあるけど、
うん、いろいろある、はい、
苦労しろと。
おー、苦労、なるほど。
いやすいません、ちょっと違ったかもしれません。苦労しろけど、うん、飽きないは飽きるな。
お、
飽きないように楽しさを見つけろ、
うん、
それは人それぞれだから自分で見つけろみたいなことは言われたかな。
お、なるほど。うんうん、
とか、
うん、
あのたま飲み屋はまず乾杯しろと、言いたいことがある相手とこそ乾杯しろ、
うん、
同じテーブルに座って相手のことは言えと、
うんうん、
目線を合わせて人がいないところで文句言うようなことはすんなと、
うん、
いっぱい喧嘩もつまみの一つだから酒のつまみにして仲直りすりゃいいんだと、
うん、
いうようなことを言ってもらって、まあ、そういう言葉に惚れてこの商売をさせてもらってるっていうようなところがあります。
なるほど、まあ、そうするとこれは皆さんに聞いてるんですけど、引き継いで今数年経たれてると思うんですけど、まあ、今の時点で会社後継社長引き継いでよかったなと思うことはどんなことがありますか？
全て起きてることが自分のせいで自分の責任だから人を責めなくていい、
うん、
僕はあの一番しんどかった時はもう人のせいにばっかりして人を恨んでいたので、人を恨まなくていい、
うん、
自分自身が変われないから自分が苦労してるだけなので、自分が成長して自分が変われたら自分が成長できる環境をめちゃくちゃ与えてもらってるっていうところが、あのやらせていただいて本当に良かったことだなと思います。
はい、ありがとうございます。ではいよいよ最後の質問で、タイムマシーンのようなものがあって、今の西川社長が昔の西川さんにこうピュッとタイムトリップして こう一言アドバイスをするならっていうのをこう皆さんにお伺いしてるんですけど、戻るタイムスリップする時点は、その本店をもうやってられるかってこう大喧嘩して、もうお前ちょっと支店の方に行ってこいと言われた、まあ、多分その日の晩お家に帰ってお一人になってですね、もういろんな感情で頭ぐちゃぐちゃになってると思うんですけど、その時の自分にピュッと今タイムマシンで行ったら何と一言アドバイスかけますか。
そうだよな、辛いよなってあの同情しますかね、僕に何か言っても聞かなそうだからまあ人の話が聞けるんだったらやっぱり人は変わらない、他人を変えようとするとみんなが不幸になっちゃうんで、自分自身を変えれることを一つでもいいから見つけてやってみたらいいんじゃないかなと、はい、アドバイスしたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます
すいません大丈夫かしら、すいません
ちなみに、はい、そうだ、せっかくだから西川さんだからもう一つだけこう、はい、でその旦那さんを多分ちょっと離れたから奥さんが絶対見てはるはずなんですけど、その奥さんも多分めちゃどうしようかなと思ってはるとは思うんですけど、その奥さんに今の西川さんならなんと一言言いますか。
いつも見守ってくれてありがとうですね。もうあの彼女はお父さんと僕の間でいろいろ苦労してこられたと思います。本当にあのいろんな愚痴も聞かせてしまったし、はい、あの反省してます、ごめんなさいこれからあの幸せにしたいと思います。
ありがとうございます、はい、今回ですね、有限会社野村工業西川陽介社長のインタビューでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。